です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン事業開発部長龍太郎さんと、生理スペシャリスト兼臨床検査技師の舞さんです。二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もゲストとして浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生をお迎えしてお話を伺います。今日のテーマは AMH 検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
龍太郎さん、舞さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
そして、今日も私ども品川にございます浅田レディースクリニックにお邪魔しております。理事長の浅田義元先生にお話を伺います。浅田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、リスナーの皆様に改めてクリニックのご紹介お願いします。
はい、浅田レディースクリニックは不妊治療専門のクリニックとして、2004年に名古屋市の北の春日井市の勝川というところで始まりました。2010年には名古屋駅前クリニック、2018年こちらの品川クリニックを開院して、3つのクリニックで不妊治療専門で生殖医療をやってます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、龍太郎さんも舞さんもアイジェノミクスさんもそうだと思うんですけども、はい、先生も、今話題のというか、クラブハウスという、音声配信ができる、アプリが話題になっておりますけれども、あのクラブハウスを先生もやられたりとかすることがおありなんですって？
そうですね、誘われて2、3回お話ししました。
私も一度先生がお話ししてるお部屋に入ったことがあって、皆さんこう普段こう聞きづらいんじゃないかなと思うことをズバズバ先生にご質問されてて、すごいなと思ってお聞きしてました。
ズームとかなんかだとやっぱり映るんで、身なりを整えてというか、なんですけど、クラブハウスは、品川に来てるときは僕ホテルに滞在してるんで、ホテルで寝転がりながら話するというのでも大丈夫なんで、気軽ですね。
リラックスして、声だけですもんね。
でお話しされる皆様もお聞きになる方も、そういう意味ではね、ズームだとこうちょっとね、身なりをしっかりみたいなところありますけれど、先生はそのやっぱクラブハウスを使われてみてこう感じられたことってありますか？
割と私が普通に話していることが、ズバズバ言う先生というふうに紹介されたり、だから私はそんなにきついことを言ってるつもりはないですし、普通に話してても結構そういう風に受け取られますね。正直にいろんなこと話するんで、
そうですね。普段のこう、先生の学会だとかその同業者の先生方とお話しする、トーンだとやっぱりちょっとこう患者の皆様からするとちょっとこう次元とかレベル感が違うのかなって感じはしますけどね。でもそういうお声が聞けて本当楽しいお部屋だと思います。
話してる部分には非常に楽しいですね。気軽に話して、
でもあれちょっとこう手を挙げてっていうなかなかちょっとできない、緊張する
ね。クラブハウス、今までは iPhone 版しかなかったんですけれどもね、 Android 版も出ましたので、そういったものを使って先生のお声を聞けるタイミングがもしかしてまた今後あるかもしれません ね、さて、今週のテーマなんですが、 AMH 検査についてと題してお届けしてまいります。
先生、今日は AMH 検査で浅田先生がかなりこう力を入れていらっしゃるところだと思いますし、最近かなりこうよく聞く検査で普及してきたのかなというふうに思うんですけれども、改めて AMH について教えていただけますでしょうか。
はい、 AMH、ちょっと耳慣れない言葉というか、アンチミューラリアンホルモンというのの略が AMH になります。
はい、
で、それはアンチなんで、抗ミューラリアンということで、本来の命名としてはミューラー管を抑えるホルモンという意味合いなんですね。
はい、
で、人の胎児の頃に、まあ、男性器、女性器、大元のところは一緒なんですけど、はい、男性の場合は、男性ホルモンとこの AMH の作用で男性器が誘導されると。
はい、
その時に、まあ、ミュラー管というのは卵管子宮膣の一部になる管なんで、もともとが、はい。ですから、それを抑えて男性器になるということで、男性のためのホルモンとして最初見つかったわけですが、はい、実はこのホルモンが、卵巣の中に残っている卵子の目安になるということがだんだん分かってきて、私は2008年から不妊患者さん全員に測ってるわけですね。もう10年以上ですから。
なるほど。
で、それを測ることによって、体外受精の時に卵巣刺激した時の卵がどれだけ取れるかの予想がつきますし、
はい、
早く卵がなくなる人は急いで不妊治療しなきゃいけないですし、まあ、そういう目安になるので、私は非常に有効な検査ということで、
はい、
もうずっと AMH をずっと主張してきました。
なるほど、2008年からってかなり早いですね。
そうですね。
まあ、その間にちょっと測定法が変わったりとかいろいろはあったんですが、まあ、AMH 普及協会という協会を作って、 AMH のセミナーは年に 2,3 回ずつずっとやってきました。
はいはい、
やっとちょっとみんなに認められてきたかなというところですね。はい、
かなり初歩的な質問になるかと思うんですけれども、あの AMH は高い方がいいのか低い方がいいのかっていうのは、
あの女性においては高いに越したことはないですね。これはたくさん卵が残っている、
はい、
で、あのもともと卵子の老化というのは皆さんご存知で、女性の卵というのは、生まれる前に一度だけ作られて二度と作られない、
はい、
それからその卵子の数というのはどんどん減っていくわけですね。生まれる前、作られた時には500万から700万あったのが、生まれた時に200万ぐらいになって、初めて生理が来た時に30万ぐらいになってます。
なるほど。
で、35歳ぐらいになってくると2、3万しか卵って残ってないんです。
はい。
それぐらいずーっと減ってくるんですけど、はい、その目安になるということで、AMH を測って、で、それがたくさん残っているということになれば、
はい、
高いということになれば、卵がたくさん残っているということは、高齢になってからも、まあ、不妊治療をやるできる余地が残っているということで、残っていることで悪くはないんですが、
はい、
若い頃には高い人は多嚢胞性卵巣症候群といって、はい、なかなか排卵しづらい、そういう疾患の目安にもなります。
なるほど。
そういう指標になっていくんですね。
はい、
はい、まあ、不妊治療において、一般的に今お話しいただいたように年齢っていうのはとても大事な要素になるかと思うんですけれども、まあ、AMH と年齢の関係っていうのはお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
若い人、例えば20代とか10代とかそういう人は一般的にはもちろん AMH 高いです。たくさん卵が残って、
はい、
で、まあ、40代になったら低いですけど、不妊治療の、まあ、主体というか中心である30代に限って言うと、うん、その年齢と AMH の値というのは全く相関しないんです。
なるほど。
そうなんですね。
バラバラなんで、そこは個人差しかないんです。
はい、
で、卵子の老化の程度というのは年齢そのものですよね。
はい、
でも AMH というのは年齢と全く関係ないん でそれを、まあ、何歳相当みたいに平均はあるんですけど、はい、みんなバラバラなんで、
なるほど、
平均を知っても意味がないんで、はい、卵巣年齢というような言い方はやめてほしいなと私は言ってるんですが、
じゃあその平均のカーブを見てしまうと、うん、ミスリードしてしまうっていう。
そうですね。
なるほど、はいはい、ありがとうございます。
さあ、後半も AMH 検査について土台してお届けしてまいります。ご出演いただいているのは浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生です。
では先生、早速前半に続いてなんですけれども、前半その AMH とはっていうところと、年齢との関係についてお話しいただいたんですが、では今度はですね、妊娠率と AMH って何かこう関係があるかどうかっていうところをお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
妊娠率はやっぱり卵子の老化で年齢が一番大きな要因になりますね。
はい。
だから私は説明会の時に言うんですが、20歳で1個しか受精卵がない人と40歳で20個受精卵ができた人、どっちが妊娠しやすいかといったら完全に20歳の1個です。
なるほど。
そうなんですね。
だから20年古くなった卵子と40年古くなった卵子でもうめちゃくちゃ大きな差があるわけですね。
なるほど。
で、同じ40歳で1個しか受精卵がない人と20個ある人だったら20個の人がやや有利です。うん。同じように卵子の老化の時間を経たとしても、その卵子の痛み具合にばらつきがあるんで、多ければ少しでもいい卵子に巡り合う機会が増えるという意味でやや有利と、そういう感じですね。
なるほど。有利なのはややだけなんですね。
ややです。
やや、はい。なるほど。
だから妊娠できるかどうかの一番大きなところはやっぱり卵子の老化です。
はい。
ただ卵がないともう妊娠できないんで、
はい、
まあ、いつまで不妊治療ができるかの目安みたいな感じで捉えていただいた方がいいと思います。
なるほど。そうすると40代になって高ければまだやれることはあるという、うん、そういう捉え方、
ね、はい、はい。まあ、体外生なんかやってると、はい、たくさん卵を取れれば、はい、取れた受精卵の数によって妊娠率は上がってくるんで、
はい、
非常に有利ですね。
なるほど。
はい。
そこまで AMH と妊娠率については関係があまり深くはない。
深くはないですね。その相関とっても、うん、
はい、
まあ、年齢ははっきり相関してくるんですけど、
はい、
相関がわずかですね。
そうなんですね。ありがとうございます。で、まあ、AMH の検査を、まあ、された時にですね、その検査が終わって結果を見てですね、 AMH の値からでは次にはどのような治療方針を、取っていこうということを考えられるんでしょうか。
まず、まあ、うちでは初診の時に取りますけど、初診の時の最初の AMH の値と年齢で、
はい、
不妊治療のステップアップのそのスピード、それを AMH で決めていってます。
なるほど。
というのは早く卵子がなくなるんで、はい、のんびりしていられない人は早く進めなきゃいけないんで、
はい、
ステップアップを少なければ AMH が低ければどんどん進めていくという感じになりますし、
はい、
体外受精においては取れる卵の数と AMH の値というのは比例しますので、
はい、
体外受精のどんな刺激をして効率よく結果を出すために卵巣刺激をしていくか、それを AMH で決めてます。
はい、すごく重要な、はい、検査になるんですね。
はい、
重要な検査ですね。
はい、
はい。じゃあ、まあ、最初にこう AMH を測って、まあ、他に何かこういろいろこう検査とかあるんでしょうか、初診の時。
まあ、はい、いろいろホルモンの検査はあります。
はい、
脳下垂体のホルモンとか、はい、卵巣のホルモンとかいろいろありますが、
はいはい、
AMH はあんまり月経周期に左右されないんで、
なるほど。
だから治療方針を決めるというのの目安が年齢と AMH です。
はい、なるほど。はい、
一番最初に検査していただきたいような項目になる。
そうですね。もっと言うならば不妊治療に関係なく、
はい、
まあ、20代後半とか30代で、うん、はい、未婚既婚に関わらず、うん、その後いつまでに何人子供が欲しいとか、
はい、
そういうことを自分の人生設計として考えた時には、はい、やっぱ AMH 測ってほしいと思いますね。
なるほど。そうですね。 AMH と聞くと、まあ、今こう一般こう生殖医療の時に測られる検査だってい こう認識があるんですけれども、うん、一般婦人科とかではあまりやられていらっしゃるんです。
そうですね。ただ今がんと妊孕性ということで、
はい、
がん治療のサバイバーが卵子を取っておいたりとか、
はい、
卵巣を取っておいたりとか、そういうことができるようになってきましたので、
はい、
まあ、がん治療の影響なんかを見る目安にも使えると思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと脱線していくかもしれないんですけれども、はい、AMH で最初のこう治療方針を決められるというところなんですが、なんかこう数値を見てこう何回でこうタイミングをあって人工授精やって体外に行くかっていう、そういうこうなんかこうもうルールって言いますか、スタンダードって先生のクリニックではもう決まっていらっしゃる。
まあ、うちの大体のステップアップとしては、
はい、
まあ、タイミング療法というのは、まあ、個人それぞれ皆さんやってらっしゃるので、はい、まあ、人工授精何回やるかと それで何回ダメだったら体外受精に進んでいくかという、
はい、
それは大体決まってて、
はい、
まあ、35歳までだったら5回人工受精をやって結果が出なければ体外受精に大体進んでます、
はい、なるほど。
それが38ぐらいになると大体3回ぐらい、
はいはい、
40過ぎになると 1,2 回人工受精やってもう体外受精に進んでいくと、はい、そういう目安はあります、
はい、うん、そうするとその、もう特にじゃあ40超えた方だともう AMH 上がって、逆にもうちょっと値が低いようだったらもう最初からもうあの体外受精っていうパターンも出てくる
ありますね。それはね、
なるほど、うん、
まあ、受精卵を早く残しておくというのが大事なので、
はいはい、
どんどんあの卵を残しておく、はい、ということで進めていきます、
は
い、
なるべく
早いうちに採卵をしてというような。
そうですね、採卵して凍結しておけば卵子の老化が止まるんで、うん、その時点で時間が止まるんで、
はい、
あの卵子を保存しておくとか受精卵を保存しておいて、
はい、
後からそれを使おうと思っても自分がちょっと年を取ってても、はい、若い頃の卵子がそのまま使えるということで、うん、メリットが大きいですね、
はい。
体から固定されていらっしゃる患者様もまずはやはりこう改めて AMH を
測る。AMH 測りますね。
なるほど、はい、
この AMH の測定法ってこう十何年で4回ぐらい実は変わってるんです、
ね、あ、そうなんですね。
で最初は検査センターも受けてくれなかったんで、はい、全部機械も全部買って院内で今でもそうですけど全部測ってるんで、
はい、
とりあえず自分のところの機械で測った値を目安にしてます。
はい、なるほど。じゃあそうするとじゃああのいろいろこうスタンダードが違う中でやはりこう先生のクリニックの中のスタンダードでやはりこう測っていくことが、治療方針につながるという、
まあ、AMH 多少波があるんで、
はいはい、
だから、うんうん、まああの、はい、データがあったとしても、まあ、うちのデータ出して前のデータも見ながら、はい、判断してますね、
はい、
何度か測られるっていうのは、
いやそんなに何回か測って、
う
ん、
はい、
急に変な値が出てくることはあんまりないんですけど、
はい、
特に低い値が出た人は、
はい、
まあ、ちょっと念のために割と1ヶ月後とか3ヶ月後にもう1回測ることはあります、
はいはい、
まあ、基本、まあ、体外受精の前とか1年に1回とかそんなもんですけど、
はい、そうなんですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日は浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺い、アイジェノミクスジャパン事業開発部長龍太郎さんとセールススペシャリスト兼臨床検査技師の麻衣さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。